キリドロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。一週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。下の横っちょ横腹ぐらいに変な口内炎ができて、あの喋ったりするときに歯が当たって地味に痛いので、今日はいつも以上にスローペースで喋らないと辛い状況でございます。なんだろうね、あの最近涼しい日がそこそこあったおかげで体が体調崩し始めているのかな。暑さに慣れすぎちゃって、少し気温が下がった時にちょっと体調悪くなる人っているじゃないですか。今まさにそんな感じなのかなと思いました。今日は8月11日、世間的には山の日ですが、あのお盆休みの始まりとも言えますよね。今日あたりなんかテレビニュース番組夕方の見てましたら、まあ新幹線とか高速道路とかえらい渋滞になっていますわな。でも僕のようなサービス業の人間にとっては全く無縁の話でございます。なんでこんな時期にわざわざ高速道路乗ったり、立ちっぱなしの新幹線乗らなあかんのでっしゃろかなぁと思ったりします。だったら深夜バスの方が確実に座って寝ていけるんで楽なんじゃねえかなとか思ったりしますが、慣れてない人にとっては深夜バスってのは辛いのかな。でも慣れればあんな快適なものはございません。だって寝たらもう、東京から京都に行ってるような感じなんですからね。慣れれば快適です。慣れればですね。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキバリンさん、いつもありがとうございます。ロロさんこんにちは。台風やっと通り過ぎてくれましたね。先週あの変な時期に発生した台風が変な動きして九州横断かなと思ったら、四国あたりに上陸するのかなと思って、和歌山かなと思ったら大阪あたりになんか上陸していって、変な抜け方していきましたね。関東方面はさほど影響はなかったですね。その上陸した当日なんかは風は強いかなと思ったんですが、雨にはそんななかったんで、あ、そんなもんなのかなっていう。甲子園での高校野球が始まり、兵庫県南部は本当にクソい暑い日が続いているので、球児たちも応援する人も大変だろうなと思います。もっと涼しいとこでやればいいのに、南極とか、南極じゃダメでしょ。南極じゃ。観客ペンギンしかいないやんけ。開催が難しいです。せめてあの、ドーム、なんだっけな、あの、なんとか、なんだっけな、昭和基地じゃなくて、なんかそういう名前の南極基地があったような気がしたんですが、さすがにちょっとそこまでは、うろ覚えすぎてわかりませんが。うん。まあ、ぶっちゃけ言いますと、あの、この時期に夏の暑い甲子園やる一番の原因は、高野連ではなく、朝日新聞がいけないんだっていうことを、坂東英二が言ってました。うん、まあ、要はスポンサーですね。スポンサーがこの時期にあえて開催しちゃうから、高校球児たちにダメージを負わせているっていうね。うん。なんでか黒い話になってきましたけどね。藤田奈々子騎手が二十歳になりましたね。おめでとう。お酒は炭酸が苦手なんでどうかなと言ってるそうですね。同期が未成年飲酒で騎乗停止を食らってますからね。ああ、そうか。やっぱりあれ、本当だったんだな。なぜか菊沢騎手が、若手の19歳の菊沢和樹騎手が、騎乗停止を食らいましたからね。ちょっと早かったなーっていうことなんですかね。最近はどこへ行ってもワーキャー落ち着いてきたので、じっくり乗れるようになってきたのではないかと思います。早く阪神競馬場に来てほしいです。ロロさんは女性騎手についてどう思われますか？やっぱり厳しい世界ですね。それではまたお便りします。とか言いつつも、藤田奈々子騎手、今年今のところ7勝もしております。7勝ですよ。意外とこの7勝という部分だけ見れば、実は今年そんなに勝っ、7勝も勝っていない有名な騎手がいます。うん、村田一成騎手、江田照夫騎手、武士沢智春騎手とかね、名だったるね、まあ有名な騎手ですよ。まあ武士沢は有名かどうかですけど、そういった方々がまだ今年、藤田奈々子騎手より勝っていないという事実がございます。うん、意外と藤田奈々子騎手、今年10勝ぐらいできるんじゃないかなと思うんですよね。案外その追い込みとか、激しいアクションじゃないけど、きっちり追い込んでくる部分があったりするんですよね。あとドクターコパの馬にそこそこその騎乗馬が集まってきてるんで、もしかしたらコパのリッキーに乗れちゃったりしてね、なんて思ったりしますが。 まあ、何しろ日本では女性機種のそのいわゆる扱いが非常に雑というか難しいというかですね、まあ、何しろその障害平地含めても女性機種で重賞を勝っているのは数年前にギルデッドエイジだったかな、それで来日していたロケット機種っていう女性の方がいましたけど、その人以来まだ全くいないんですよね。で、この藤田奈々子機種が果たしてその二人目、もしくは平地では初めての重賞制覇となったらね、まあ、翌日のスポーツ新聞は一面飾れるでしょうね。まあ、ただチャンスはあると思うんですよね。まあ、ほら、結果残してますからね。まあ、明らかにその、増沢由紀子とか、まあ、あとは、細江純子よりは絶対上手いと思うんですよ。うん。あとは周りもサポートしてくれればもしかしたら重賞チャンスはあるんじゃないかなと思います。で、まあ、今年じゃなくてもまあ、あと2、3年先だと思うんですよね。PS、カルビーからカルビーポテトチップス47都道府県の味が発売されるそうですね。ロロさんの埼玉県のポテトチップはどんな味だと思いますか？そんなのあんねや。兵庫県、イカナゴクギに味とか、アカシダコ味だったらどうしようかな。兵庫県のその名物知らんけど、イカナゴの釘煮って何でしょうか？イカナゴ？うん、ちょっと後でググってみますけど、まあ、アカシダコあたりじゃないですかね。たこ焼き味のその、うまい棒とかあるんで、なんかその辺が、アカシ焼き味とかその辺でいいんじゃないですかね。埼玉県はね、まあ、これといった名産、ポテチに合いそうな名産、んまずは、さつまいもはそこそこ有名だけど、さつまいもっていう時点でもう違うよな。それは、ポテチじゃねえな。うん。さつまいもチップやないかい、っていうことで。あと、埼玉名物言うたら、ああ、そうだそうだ。ゆるキャラグランプリで、結構上位に行ったことなの、ふっかちゃんご存知ですか？深谷ネギのゆるキャラなんですが、その深谷ネギをイメージにした味なんてどうでしょうかね。深谷ネギ味のチップ。まあでもこれぐらいしか、その、ポテチに合いそうな、その名産品っていうのがね、ないんですよね、埼玉は。うまい、うますぎでおなじみの十万石、まんじゅうですからね。まんじゅう味のポテチっていうのもまた本末転倒でね、美味しくないじゃねえかっていうことでございますが。あとは埼玉は、狭山茶、お茶の味のポテチなんてどうなんだろうっていう。まあ、斬新な発想ではあるけど、まあ、ありえないだろうね。そんなと、あと埼玉何があるって言われると、なんもねえなっていう。埼玉はあとゼリーフライっていうマイナーな食べ物がございますが、でもそれがポテチになるかって言われると微妙なところでございます。というわけで埼玉県からのね、これだって味はねえんじゃねえかなと思ってます。まあ、そんなん言ったらお隣東京都なんて何が名産なのかっていうのもありますけど、まあ、東京だったら何でしょうね。東京の名物って何なんでしょう。なんだっけな、年賀状で、お年玉付き年賀はがきでもらえる時のある、ふるさと小包ってあるじゃないですか。これ、ふるさと小包で、その、47都道府県の名産品がわかるっていうやつがあるんですけれども、確か東京都の、その、ふるさと小包って、缶詰とかばっかなんですよね。とても東京色が出てるって、これ東京じゃーんっていう、その、畳め物が全くないんですよね。逆にその、全くないのが東京なのかなっていう、ほら、もう全国いろいろ、都道府県入り乱れてるのが東京ですからね、うん。関西の方もおるでしょうし、九州の方もおるだろうしね、東北の方もきっといるでしょうしね、まあ東京都っていう人もいるんでしょうけど、まあとにかくいろんなその地域の人が集まってが集合体が東京なので、東京味ってどうなるんでしょうね。逆に名産がはっきりしているその都道府県の方が分かりやすくていいと思うんですよね。北海道は名産が多いから、まあ、そもそもポテチが北海道県産なんで、なんだろう、北海道の場合何がメインになるかってちょっと難しいところですね。いっそのこと、斬新な発想で、白い恋人味なんていかがでしょうかって、チョコレートやないかーいっていう、なりますが、大阪だったらたこ焼きなのかな、で、兵庫県は明石焼きっていう感じで分かち合えればいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな話でございまして、それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は、小田切ロロでした。バイバイ。See you next week. そして、再来週は、マッサブナッツの大オフ会で、25日、8月25日の放送はお休みとなりますので、ご了承ください。